フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジャートルモンド、こんにちは。今日はサンサンスのピアノコンチェルト、ピアノ協奏曲ですね、第2番というのを聞いてみましょう。これはゲーモールと短調なんですけどもね、この曲はね、ほんといろんな表情がね出てきて、なかなか面白い曲なんですよ。ちなみに、サンサンスのピアノコンチェルトの1番というのは、1858年、サンサンスが23歳の時に書いたんですね。だけどもこの曲は出版がですね1875年ということなので、随分後になってから出版されたんですね。でちなみにこの第2番は、1868年、10年後に書かれたんですけども、その年にすぐ出版されたということで、1番より先にね、出版されたということですね。つまり評判が良かったということなんですね、実はね。それでは冒頭から聞いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。これがサンサンスかよっていう感じでございますよね。なんかバッハじゃないのみたいな感じなんですけどね。まあちょっと音楽的にはこう分散和音をずっとやってるんで、なんかなかなか動かない感じがするんですけども、実は、何気に低音がこう半音ずつですね、上がっていって、その上にこう乗っかる和音とかですね、すごい凝ったことを実はしてるんですよ。ではこの後はどうなるかということですね。じゃあ次を聞いてみましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。ここはですね、これモーツァルトのドン・ジョバンニかよみたいな感じでですね、まあいろんなことを考えてるんですね、この人もね。頭の中にこういろんな音楽が浮かんでくるようですよ。で、ここでモーツァルトが出てきましたよね。じゃあ次は何が鳴るんでしょうということで、まあこれところどころお送りしてますけど、これ順番にね続いてるんですよ、音楽としてはね。次はこんな楽奏が出てきます。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。これ誰かっていうと、これもショパンに近くないみたいな感じですよね。まあもちろんそのサンサンスピアノが ものすごい上手でね、1番も2番も初演は全部自分でピアノ弾いてるんですよね。だからこのぐらいパラパラって弾けるよっていうことですよ。それにしてもね結構難しいんですね。すごい早いしね。ということでなんかショパンがちょっとよぎりましたよね。じゃあこの後はどうなるかということですな。じゃあ聞いてみましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。高校になるとですね、こうもうショパンももちろん入ってるんですけども、こうもっと和音としてはメランコリックになって、とてもこうロマンティックでね、ロマン派に近い音楽、どちらかというともうシューマンとかね、その辺をこう予感させるようなですね、とにかくこの人は多種多様な音楽がですね頭の中いろんな風に流れていて、これはこう順番に出てくるっていうところがね、なかなかすごいんじゃないかなと思いますよ。さてこの後はどうなるかというと、こうなります。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。
あしからずご了承ください。
ここはとてもあの技巧的なところで、ともすればこうベートーベン入ってんじゃないのみたいな感じでですね、もうすでにここからですね、もうバッハからね、ベートーベンからショパンからシューマンからいろんな音楽がですね、いろいろ入っていますよね。ということで、この曲の終わりはどうなるのかなっていうふうになっちゃって、1楽章ピューって通り過ぎますけども、最後の方を聞いてみましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけでですね、まあ30歳ぐらいに書いたにしては、つまり1868年に書いたということなんですけれどもね、なんかいろんな音楽をもちろん踏襲している部分もあり、予感あるいは予言しているところもありということでですね、なかなかすごいな、この一曲の、しかも一楽章でこんないろんなことが出てくるってのはすごいなと思うんですけどもね。サンサンスのことは前にも話しましたけども、このサンサンスの時代の前というのは、フランス革命もあり、なかなかねこう音楽が民衆に届かなかったということもありですね、ここがヨーロッパの中ではフランスとフランス以外のね、まあ、今でいうドイツのドイツ圏内の方というのがですね、いろんな事情が違っていて、まあ、ある意味フランスはねこう王侯貴族の好む音楽しかやらなかったんでちょっと停滞していたという話はしましたね。で革命が終わってこう普通の、まあ、一般的なねあの教育が始まるまでにだいぶ時間かかってですね、その、まあ、先陣を切ったのは、まあ、サンサンスという話も以前してるんですけどもね、それにしても彼のこういろんなこう見識の広さみたいのはね、ちょっと素晴らしいなと思うんですけどもね。サンサンスはもちろんパリで活躍したんですけど、実はねサンサンスの家があったところというのにね、私はばったりとこう出会いましてですね、ルーサンサンスというサンサンス通りっていうのは実は偶然なんだけど発見したんですね。以前ですね、夢という小野松風を題材とした、オペラがあったんですね。あの新作のオペラなんですね。これは、モノオペラといって一人の歌手が全部こう、歌うという、実はこの人はバリトンなんですけども、カウンターテナーも歌える、で語りもできるという、まあ、スーパー歌手がいたんですけども、彼が演じて、まあ、その小野代で、オペラをやったんですが、その時にですね、これ初演は、ランスという、シャンパーニュ地方のねオペラ劇場だったんですけども、その前に試演といいましてね、まあ、試しというか、パリであったフェスティバルで試演というのが行われたんですね。それがパリの日本文化会館というところでして、これがねあの有名なエッフェル塔のねもうすぐそば、あの足元みたいなところでね、そこで、まあリハーサルも兼ねて、しばらく通ってたんですね。1週間ぐらいかな、みんなこうアパートにあちこち分散して泊まってですね、そこに通って、リハーサルをし本番もしたんですけども、まあその練習の合間にですね、ちょうどそのエッフェル塔じゃない反対側の方にね、まあ昼ご飯とかこうカフェ飲み行ったりするわけですよ。でうろうろしてたらね、たまたまその裏通りがねヒュッと見るとね、ルーサンサンスって書いてあるんだよね。それでね、まあ、サンサンス通りってわりかし短い、まあ、50メートルぐらいですかね、裏通りなんですけどもね、で まあ、その通りにあるカフェでいつもねこう、あのうろうろしてたんですけども、そこの、まあ、主人わりかし若い人だったんですけど、ここサンサンス通りって書いてあるんだけどさ、サンサンス住んでたのかねって聞いたらば、いや彼は俺は知らんなと言われましてですね、まあそうだよ、年代的にちょっと無理かなと思ったんですけども、それでねある日そのリュー・サンサンスの前にですね、しばらくちょっと立っていたんですね。結構長いんですけど、でそこは、いわゆる新建築といって、ね、オスマンが全部都市計画を立ててですね、全部アパートをこうきれいにしたしましたよ。それをまあ旧建築というんですけども、それからさらに新しく、近代になって建て直したのを、まあ、新建築って僕ら言ってるんですけども、いわゆる普通の今の西洋 の石、あの昔の石造りじゃないようなちょっとねモダンな建物なんですけども、それにもう建て替わってたんですね。もう一丁角一つぐらいあるすごい大きな 建物だったんです。ですから前は多分いくつかに分かれていたかもしれませんが、その長い通りがまあ流散散散散散通りになってたんですね。でね、しばらくこう待ってて、なるべくお年寄りが来るのを少し待ってね、おばさまがこういらしたのね。ここ結構こういい地区なので、皆さんこうお金持ち風なんですけども、それでそのおばさまにちょっと話しかけてですね、ここ流散散散、まあ、散散散通りって書いたんですけど、ここってサンサンスゆかり、あるいはサンサンスが住んでた場所でしょうかねって聞いたら、知りませんって言われたんですけど、まあしょうがないよね。そこまでこう伝承されているわけでもないでしょうからね。でも明らかにそういう名前がついているってことは、おそらく何らかの住んでいたことがあるとかね、あるいはゆかりのある場所であったんではないかなと思って、ちょうどあの頃は僕はサンサンスの3番のシンフォニーをちょうど指揮するところで、ちょうどスコアも持っていたんで、そのスコアとですね、そのリュー・サンサンスっていう書いてある看板とですね、写真を撮った覚えがあります。まあこの、オスマンのですね、都市改革というかね、本当にそのパリを完全に変えてしまったその大事業ってすごかったようですね。つまりその前はですね、その今のルーブル宮殿があったところですら、ルーブルでさえ本当に荒れ果てていて、もう本当に汚物だらけだという話でしたよね。でそれをとにかく何とかしなきゃいけないっていうんで、もうこう小さな通りをですね、全部区画整理をし、今のようにこう平らになっちゃったわけですよね。ほんで実はあの凱旋門があるエトワールね、凱旋門があるところも、あそこは実は盛り土をしてですね、すごい高くしたということなんですね。それとか普通あのこう区画という都市の区画というとこう縦縦横横でこう直線なんですけども、実はパリは違うんですよね。3本あるいは6本がこう、交差するようなところが多くて、つまり角度が60度なわけね。だから道をさ1本間違えて曲がってずっと行くと、どんどんどんどん離れていっちゃうわけですよ、目的地からね。でそれを取り返そうと思って左に曲がったりすると、この全然違う方向行っちゃうわけね。だから迷った時は元に戻る。これがあのパリを散策する時の鉄則でございますよね。じゃないとね、本当にとんでもないとこ行っちゃうからね。僕らはこう三角形のさ、あの60度の角度っていう、ああいう発想はねちょっとないんだな。だからね、本当に迷うと本当に分かんなくなっちゃいますよ。気をつけましょう。ということでパリの案内になっちゃいましたけどもね、まあそういう時代もあったということです。サンサンスのピアノコンチェルト第2番、次回は第2楽章を聴いていただきましょう。ではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。